おはようございます。今日は滝村のお母さんが礼拝に来ていらっしゃいます。お元気そうで。お母さん、聞こえますか？聞こえる？お盆ですから、帰省されている方も、またこちらに帰ってきていらっしゃる方もおられるようでありますが、今日はマルコによる福音書の16章をお話ししたいと思います。マルコの福音書のお話を去年の9月から間にそれ以外のところからのお話もしてまいりましたが、ですからちょうど約1年ぐらいにわたってお話をしてまいりました。で、この福音書の一番最初に神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉が書かれてありまして、この書物は良き訪れ、福音、良いニュース、耳寄り情報というか、そういうようなお話ですということで、この中身のお話に入ったわけでありますが、でこのマルコの福音書という名前がついたのは、これは後のことでありまして、もともとこの書物には名前はついておりません。あえてその名前があるとすれば、この神の子イエス・キリストの福音の始めというのがこの書物の名前であったわけですが、イエス・キリストが与えられた、あるいはイエス・キリストという良い知らせ、耳寄り情報、特別な良いお話がありますよということで、このイエス・キリストの話をずっと、マルコは追って書いたわけですね。そしてその、生涯を書いたわけではありませんで、ガリラヤから始まったそのイエスの、特別なお働きを描いて、そしてついにエルサレムに行って、そこで十字架にかかり死んだというところまでをお話ししたわけです。でマルコは決してこのイエスの伝記を書いたわけではありません。イエス・キリストによって与えられた福音を書いているわけです。良い知らせ、つまり良い知らせというのは、これは最初にお話ししたんですけれども、他の人に知ってもらいたいと思って彼は書いているわけですね。で伝記というのは別にその良い知らせではありません。野口英世の伝記というと、僕は野口英世しか出てこないんですけど、もうそういう情報が固定化してしまってですね、伝記というと野口英世ということしか出てこないんで、本当に頭の中が単純なんですけども、でも野口英世の伝記を読んでも別にそれでそれは良い知らせというわけではないですね。中にはそのお話を読んで影響を受けて、よしわしも一つ伝染病のために命を懸けようかということで、人生が変わるという人があるいはいるかもしれませんが、ほとんどそういう人はいないわけですね。シュバイツァーなんかもそうですけど、似たような話ですが、シュバイツァーという人はもともと音楽家であり神学者であった人ですが、高大医者になって、そしてやはり伝染病のために命を捧げた人ですけども、でもマルコはイエス・キリストの伝記を書いたわけじゃないんですね。イエス・キリストの良いお知らせを 良い知らせ、つまりこれはみんなに知ってもらいたい、いやぜひ知ってもらわなければ困るという気持ちで書いたわけです。実はマルコがこの福音書を書いた頃に、これ紀元70年ぐらいと思われますが、キリスト教は非常に激しい迫害の中にありました。これより少し前にご存知のローマ皇帝のネロという人がおりまして、彼がローマの大火、ローマで起こりました大火事の原因をキリスト者になすりつけて、それを言いがかりにして大量のクリスチャンの殺害を行いました。そのことが、それはその以前からもちろん迫害があったわけですけれども、そのことがまた元で多くのキリスト者が世界中で捕らえられて、といってもイエス・キリストが十字架についてからそんなに経ってないんですね。30年とか40年とかそれぐらいの時間しか経ってないんですけれども、弟子たちあるいは使徒パウロの働きによってかなり多くの人がイエス・キリストを信じるようになったがために、大変これはローマ帝国にとって危険であるということで、十字架につけられたりライオンに食われたりして殺されていきました。その真っ最中にマルコはこの福音書を書いているわけです。つまり命がけで書いているんですね。でも彼は命をかけてイエス・キリストのことを記し、そして人々に知ってもらいたかった。彼の命と引き換えにしても、なぜかならばそれはこのイエス・キリストは命を懸けるにふさわしい人だと彼は信じたからです。いや、むしろ彼にとってこのことで捕まえられてライオンに食われれば本望であった。彼は決して安全なところでたくさんのお金をもらってイエス・キリストの半生をパソコンに向かって打っていったわけではない。本当にその筆を血に染めて書いた。そしてまたこれを手にした人たちはこれを持ってイエス、これによってイエス・キリストのことを知り、そして信じたがゆえに殉教していくわけです。だからこれは決して考え方によっては良い知らせではないんです。悪い知らせです。これを聞き信じたがために殉教していった。しかしそのことは人間にとって永遠の時間から見るならば良い知らせであった。いや、イエス・キリストを信じて殉教することは人間にとって幸せだと多くの人たちは信じて死んでいったわけです。そういう意味でこのマルコの福音書は大変この強いインパクトを持った、攻撃的な文章であったと言えますね。今日はその一番最後のところを読みたいと思います。一番大切なところなんです。キリスト教というのはイエス・キリストの十字架にかかって復活したことを信じる教えですね。もちろんこのマルコにとってもそのほとんどを彼は十字架にかかる前の姿に割いております。しかし彼が一番言いたかったことはこの最後のところに凝縮されているんです。読んでみたいと思います。16章の1節から8節ですが、さて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。これは十字架にかかったのが金曜日、そして安息日が土曜日で、安息日が終わったのでということはつまり日曜日の朝になります。十字架にかかった日から数えて3日目ということになりますが、イエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと みんなで話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、とそう言いなさい。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。マルコの福音書は実はここで終わっています。この8、9節以降のところは括弧に入れてありますけれども、新約聖書は下に注釈がありまして、異本9から20節を書くものがあるとありますが、この9節以降は聖書を書き写していく段階で、まあ、かなり早い時期でしょうけれども付加されたものと思われます。これはマルコを丁寧に読んだ人であれば、この部分がこれまでのマルコの書き方と全く違うということに気がつくわけ。ところが8節で終わってしまうと、イエス様がよみがえった後の姿が全然描かれてないわけですね。墓に行ったらそこが空っぽで、一人の青年がいてですね、真っ白の長い衣をまとった青年と。マルコは天使とか御使いとかいう書き方をしません。彼は現実的な書き方をしています。で、その人が、ナザレ人イエスはよみがえった、ここにはいない、そしてガリラヤに先に行くからそこでお会いできます、ということを弟子たちに伝えなさいという話で終わってるわけです。女たちはそこから逃げ去って恐ろしかった。何も言わなかった。恐ろしかったからである。変ですよね、ここで終わってると。例えばルカによる福音書はその後、エマオに行く弟子たちのところにイエス様が現れたお話。ヨハネの福音書はマリアのもとに、まあ、マリアが墓に行くとそこにイエス様がおられた。あるいはマタイによる福音書はイエス様が天にお帰りになる前に弟子たちに宣教命令を与えてお帰りになったというふうに書いてあります。この後の9節のところを見ると、その3つの話が書いてあるんです。9節にはマグダラのマリアにご自分を表された。12節からは彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていた折にイエスは別の姿でご自分を表された。これルカの福音書のエマオの途上の話ですね。そして15節には全世界に出ていき全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これマタイの福音書の最後にあるところです。ですからおそらく聖書を書き写していく人がですね、ここで8節で終わってしまって、なんか絶対これおかしいぞということで、他の福音書からいいところを選んでですね、このまとめて書いたということが考えられます。で、聖書というのは書き写されたものでありますから、まあ、そういうことも起こるわけで、そういうことが起こらなかったということではなくて、しかしマルコの意図とは異なっているんです。マルコはむしろ女たちが何も言わなかった、恐ろしかったからであるというところで終わろうとしているんです。終わったんです。この奇妙な終わり方にマルコの福音書のこの福音、イエス・キリストの福音ということの最後のですね、強烈なメッセージが込められている。どういうことかと言いますと、マルコはですね、この今までもお話してまいりましたが、かなり非常に現実的な人で、そしてこのイエスの姿を何かこう絵空ごとのように描こうとはしていないんです。どこどこへ行った、何をした、誰に会ったということを具体的に書いています。だからあのルカの福音書にあるような天使が出てきてマリアさんのところに会ったとかですね、あれは嘘の話じゃないですよ、真実の話ですが、マルコがイエスのことを語りたいと思っていた人たちにはそういうお話は彼は必要ないと思っていたので書かなかったんです。むしろ現実的にイエスが何をして、どこに行って、誰に会って、どうしたということをこう書いていくわけですね。よみがえったイエスは今ちょうどこのマルコの福音書を書いて読み聞かせたとしますね。あれ読んだ人が お会いすることができる現実に、リアルに一つの肉体として触れたり見たりすることはできません。天にお帰りになった、40日後に天にお帰りになったと書いてるんですね、他の福音書に。だからその話を書いてもですね、他の福音書のようにエマオの途中で弟子たちのところにあったとか、マグダラマリアにあったとかっていう話を書いても、それはそういう事実があったにしても、これを読んで聞いた人たちにとっては、まあそういうことがあったかもしれないけど、別に僕は直接会ってないから、私はそう直接見たわけじゃないから、それは信じられないよという気持ちに当然なりますね。だからこの福音書が書かれたときに、これが読まれたときには、イエスはすでに昇天されて実際に確認することはできないわけです。ですから確認されない、できない復活の話をしても、かえって不信感を与えるだけなんです。まあ、皆さん最初に聖書をお読みになったときにどう思われたか分かりませんが、このよみがえったイエスの話が書いてありますね、他の福音書に書いてありますけれども、信仰を持ってこのところを読むと、ああイエス様よみがえられたな、ね、マグダラのマリアのところに現れたんだな、弟子たちのところに現れたんだな、ペテロのところに現れたんだな、お部屋の中に扉を閉めていたそこに現れたんだな、ということを読んで信じることはできますけれども、イエス・キリストが誰かということを知らない人や信じてない人はそんな話を読んでも、全然何そんなバカなこと言ってるんだというふうに思うわけですね。だからマルコはそんな反応を持ってほしくなかったんです。よみがえったイエスを証明できるのは、それはよみがえったイエスに出会った人、よみがえったイエスが今私のところに確かにいらっしゃるということを証言できる人しかいない。イエス・キリストを救い主として信じた者は、確かに私はイエス様にお会いしました、イエス様は生きていらっしゃいます、私の人生の中に確かに生きて働いていらっしゃいますということを証言できますね。その人が信じるか信じないかは別として、確かに自分の事実として証しすることはできます。だけれども、どこかでイエス様が現れたという話をいくらたくさん並べてもですね、それは信じれないわけです。信じることはできないんです。ですからマルコはそういう話をあえて書かなかった。しかし書かなかったけれどもですね、もうすでにこの時には多くのクリスチャンが現れていて、教会が起こされていて、そして殉教しているわけです。キリスト教というのはこのローマ帝国のにおいて非常に大きな力になりつつあった。そして確かにイエスという方は今も生きているということを証言できる人がたくさんいたわけです。そういうクリスチャンがたくさんいたんですね。そして生きているからこそ殉教していった人がたくさんいるわけです。だから彼らがイエスがよみがえったことの証人であると。だからその部分はあえてマルコは書かなかった。ただイエスはよみがえったんだと、墓は空っぽだったんだと、そして今じゃあイエスはどこにいるんですかと問いかける人に、あなたのところにイエスは来られるんですというメッセージを言葉にしなかったけれども、最後に疑問として、多くの大きな疑問として投げかけているわけです。皆さん映画あんまりご覧にならないかもしれませんけれども、まあお好きな方もいらっしゃるかもしれませんが、僕は好きで映画ビデオを借りてしょっちゅう見てますが、映画の中には最後に大どんでん返しで大きなこの謎を秘めて終わるような映画がありますね。それがまあその最後がこんなミステリアスというか謎めいているからこそ、こんなことになっていいんだろうかっていうような、そういうクライマックスの映画ほどですね、何か印象がに残りますけれども、このマルコの福音書は僕はそういう感じがしますね。女たちが墓に行ったら墓は空っぽだった、ガリラヤに行ってそこでお会いできますということで終わるわけです。え、じゃあどこ行った、イエスはどこ行ったんだ。で、最初に言いましたけれども、このマルコの福音書というのはイエス・キリストの福音なんです。 イエス・キリストが生きたという伝記じゃないんです。事実の記述じゃないんです。イエス・キリストの福音なんです。つまりどういうことかというと、イエス・キリストは過去の人物ではなくて、今これを読む人に、これを聞く人に、今現実にグッドニュースなんですと。イエスという方は今あなたにとって素晴らしい、あなたにとって幸せの教えなんです。その事実なんですということを言おうとしているわけですよね。だからこの書物そのものが、いや、これを書いたマルコ自身がイエスが生きているということの証言者なんです。もうイエスが死んでしまって二度と墓から出てこない人であれば、この話は福音ですか？福音じゃないですよね。まあそれは大変でしたね。さっきの伊藤さんの話じゃないですけど、身代わり観音で、大変お痛ましいご最後でございましたね。それで終わりですよ。今生きている私たちに何のインパクトもエネルギーも影響も与えない。でもこれは今生きているあなたにとっての福音なんですから。この青年は、まあおそらく天使でしょうが、女たちにこう言いました。ナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ここがあの方の納められたところです。今でもエルサレムにはイエスの墓がだろうと思われるところがあります。空っぽの墓が。この時から2000年間空っぽのままです。そして弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれますと言う。そこでお会いできます。彼前に言われた通り、そこでお会いできます。もしあなたもガリラヤに行けば、そこでイエスにお会いできます。ガリラヤというのはどこでしょうか？この福音が書き始められたところです。この福音書、つまりイエスが活動を始められたところです。多くの病人がおり、悪霊に疲れた者がいて、まさに呪われた地のような描かれ方ですね、ガリラヤ。でもイエスはまたそこに行きましたって言うんです。蘇ったイエスはまたそこに行かれました。そしてあなた方も確かにそこでイエスに会うことができます。イエスは、ああもう十字架について、人類の罪のために死んでくださったからご苦労様でした、今は天国で休暇を取っていらっしゃいます、だからもうここにはおられませんとは彼は言わなかった。ガリラヤに行った。ちょうどですね、すごろくやってね、散々行ったところで、もう一番最後の一コマのところで振り出しに戻るっていうのが出たような感じですよ。いやもう最後の最後まで行ったら、そこがまたスタートラインだった。ガリラヤに行った。このガリラヤに行ったというのは、またイエスはガリラヤに行って、あの時と同じように活動を始められましたよ、そういうニュアンスです。あなた方ももう一度ガリラヤに行きなさい、そこでイエスにお会いしなさい、そこでお会いできますよ、そこで復活したイエスにお会いできますよ。そしてさらにこの言葉は、弟子たち、これは弟子たちに対して言われた言葉ですけれども、読む者に対しては、あなたも、あなたのガリラヤにイエスは現れますよ、あなたがお会いしたければイエスにお会いできますよ、そういう意味を込めているわけです。そしてイエスはガリラヤに行って、このマルコの福音書の最初にずっと書いてありましたように、ガリラヤでの活動が描かれてましたね。イエスはどんなことをされたでしょうか。寝る間も惜しんで人々に仕えられた。病を癒し、悪霊を追い出し、奇跡を行われた。必要を備え、また弟子たちを教え、戒め、導かれた。そしてついに命まで捨てられた。 人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、多くの人のために命を、多くの人のために命を与えるためなのです。10章の45節、何度も言いましたが、あれは鍵ですね。その生涯を送られました。そのもう一度初めに戻られて、仕えるためにガリラヤに行ったんです。イエスは仕えるためにガリラヤに行ったんです。そしてあの時と同じように、汚れた霊に疲れた人のところに行って霊を追い出し、熱病の臭頭のところに行って熱病を癒し、雷病人に触れ、中風の人の罪を許して中風を癒し、酒税人の友となり、また罪人のと共に酒を酌み交わし、片手の萎えた人の腕を癒してやり、多くの悪霊に疲れて墓場にしか住むことのできなかった男を救い出し、血の病で12年間苦しんでいたあの女のために力を注ぎ、子供を失った親を慰め、悪霊に疲れた娘の母親を助け、また耳や口の聞けない人にエパタといって、その耳を開け、口を開き、空腹なものを満たし、盲人の目を開け、そして大勢の迷える群衆たちを導いた。裏切られることが分かりながらも、その群衆たちを導いていかれた。イエスの生涯は人々に仕えた生涯だった。その生涯をもう一度蘇った後もガリラヤで始めようとして、あなたのところにイエスは来て、あなたに仕える方なんですよ。だからこの話は福音なんです。つまりイエスはこの話が書かれてからまあ30年ぐらい経ってるわけですね。その、イエスが天にお変わりになってから、あの時あんな素晴らしいことをしたっていうだけじゃなくて、そのイエスはよみがえってガリラヤに行かれたんです。よみがえってあなたのところに来られたんです。よみがえってあなたに仕えるためによみがえられたんです。ここにはいません。この墓にはいません。イエス様はじっとしていられない。イエス様は、ああしんどかったな、十字架を、痛かった、つらかった、ああもうこれでいいや、これで一仕事終わった、そう言って天国でのんびりしていらっしゃらない。私たちをほっておけないんです。またガリラヤに行くんです。そして今度は私たちがイエスにお会いする番ですよ。あなたがイエスにお会いする番ですよ。そして今度はあなたがイエスにお仕えする番ですよ。そういうメッセージをこの少し奇妙な終わり方を通してマルコは私たちに投げかけているわけです。よみがえって人々に出会って天国に行かれて一仕事終わったというイエスをマルコは描いてないんです。またガリラヤに行く。さあ、あなたはここにじっとしちゃいけませんよ。ガリラヤに行ってイエスにお会いしなさい。人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、命を与える手間でも私たちを救おうとする、幸せにしようとする、その方がイエスなんです。その方はあなたにとって福音です。あなたにとってイエスは必要な方です。いや、イエスこそ全ての人類に必要な方なんです。そのことをマルコは命がけて書いたんです。いや、イエスをにお会いすることができれば、イエスに従うことができれば、イエスを信じることができれば、命なんて全く惜しくない。なぜならば、神の子である方があなたのために命を捨ててくださったんだから、その方のために命を捨てることに何の逡巡もない。いや、むしろなんと幸せだろうか。人間にとってこれ以上の幸せはないと言って人々は殉教し、またマルコはこの福音を書くわけ。こんなに素晴らしい方いらっしゃいませんよ。そしてその方にあなたも会うことができるんですよ。その方は2000年前あのガリラヤに歩き、エルサレムで死んで墓に葬られた方じゃありませんよ。だからこの青年のメッセージは、この最後のメッセージは、この福音書を読む全ての人に、これを最初に読んだ1世紀の人も、 今読んでいる20世紀の私たちも、21世紀のものも、30世紀のもの、40世紀のものも同じように、イエスはここにはおられません、あなた方より先にガリラヤに行かれますと言ってるんです。あなた方より先に悩みの地に行ってらっしゃいますよ。あなた方が行く前にイエスは病の地に行っていらっしゃいますよ。あなた方より先に、あなた方が行く前にあなたの苦しみの場所に行って待ってらっしゃいますよ。イエスはあなたに仕えるために来られたんですよ。イエスは遠くにいらっしゃる方じゃありません。イエスは2000年前エルサレムにいた人ではありません。イエスは今日今日ここであなたがお会いできる、なんて言いますか、そこでお会いできますって言ってるでしょ。お会いできます。さあもう一度マルコの福音書を最初から読んでみましょう。って読みませんけども、今度もう一度読んでみてください。この方にあなたは会うことができるという、今度はすっごい幸せな気分で読むことができます。この方にあなたは会うことができるんです。この方はあなたに仕えるために来られたんです。価値のないもののために、いや最後には自己自分を裏切る者のために、自分を見捨てて逃げていく者のためにイエスは来られた。そして今またもう一度ガリラヤにイエスは現れる。いや何度でも、あのクオバディスっていう小説がありますね、映画にもなりましたけれども、ペテロがローマに行ったら殉教しなきゃいけない、十字架にかけられてね、殉教しなきゃいけない、でそれを恐れて彼がこのローマから帰ろうとすると、イエス様が現れて、で主よイズコエ、ね、クオバディス、ラテン語で聞くと、あなたが行かないなら私がローマへもう一回行って十字架にかかろうという、ね、有名なお話がありますけど、まあ、それで彼は目を覚ましてね、ローマに帰っていくわけですが、まあ、ペテロはそんなにもうその頃気弱な人だと僕は思いませんけども、ただイエスはよみがえった後も忙しいんです。じっとしてないんです。私たちに仕えるために来てくださった方は、今度は世界中のイエスを信じてイエスに従ってイエスに助けを求めるところに現れてくださる。そして同じように命がけでこれを救い、これを守り、癒し、助けようとしてくださる、その方が私たちの福音です。あなたの福音です。この方による以外に救いはない、聖書は言ってる。この方にお会いすることができれば私たちは幸せになる。だからマルコによる福音なんです。伝記じゃないんです、福音なんです。良い知らせです、メッセージ。皆さんのガリラヤで、ね、弟子たちのホームグラウンドでしょ、ガリラヤっていうのは彼らの生まれ育ったところですよ。そこで漁師やってたんだ。それイエス様が網を捨ててわしのところについてこい、人間取る漁師にしてやるでついてった。最後に十字架のもとで裏切っちゃった。もう一回じゃガリラヤってやろうじゃないか。弟子たちはイエスに出会い、復活のイエスに励まされて、そして今度は命がけで福音を伝えていく。そしてそのうちの一人、このマルコという、まあ、この人はイエスの直接の弟子ではありませんでしたが、つまり彼自身復活のイエスに直接出会ってないと思うんですね。だけれどもイエスにお会いした。そして命がけでこの福音書をしたためて、この強烈なメッセージを人々に伝えていった。あなたもイエスにお会いできます。イエスはあなたに仕えるために来られたんですよ。あなたのために命を捨ててくださる方なんですよ。こんな素晴らしい方が他にいらっしゃいますか？いない。あなたにとってイエスは生涯変わることのない友であり、 そして最高の救い主ですよ。最高の方ですよ。この方を信じてほしい。この方についていってほしい。イエスが言っているように、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て十字架、自分の十字架を追って私についてきなさいとイエスが言われたように、あなたも十字架を追ってイエスについていこうじゃないか。そのメッセージをマルコはあの一世紀の殉教の時に迫害の最中に語り、そして今も20世紀の私たちに語っているのです。今イエスはどこにいますか？今イエス様はどこにいらっしゃいますか？いや、あなたは今どこにいますか？イエスはあなたにとってどんな方ですか？いや、あなたはもしかすると群衆のようにただイエスを追い回しているだけかもしれない。いや、弟子たちのように口先だけでイエスに従っているかもしれない。いや、墓までついていったあの女たちのように命がけでイエスについていっているかもしれない。そのついていき方もまたもう一度マルコを読むとなんかぐさっとくるようなところがありますね。まあ、何度読んでも私たちに仕えてくださるイエス様の姿を教えてくれる福音書であります。神の子イエスキリストの福音を皆さんどうぞ受け取っていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父様、一年にわたってこの福音書を読んでまいりました。イエスは決して過ぎ去った過去の宗教家ではない。今も生きて私たちが出会うことのできる救い主であることを感謝いたします。そして私たちより先にガリラヤに行って待っていらっしゃる。私たちが行く、私たちが進んでいくそのすべての先にはイエス様が私たちに仕えるために待っていてくださることを心より感謝いたします。主よ、どうぞただあなたに仕えていただくだけではなくて、今度は私たちがイエス様にお仕えすることのできるものとなれますように、本当に私たちのこの鈍く愚かな心を作り変えてくださって、よみがえったイエス様を命を懸けて伝えていったマルコのように、私たちもまた一人の証人として私たちに出会ってくださった私たちのガリラヤで私たちを救い出してくださるイエス様を証しするものとならせてください。また今あの多くの病む者、蔑まれた者、また出口の見えない問題の中で悩んでいた者のところにイエス様が出向いていかれたように、ここにいらっしゃる方の中で本当に今救いを必要としていらっしゃる方があるならば、よみがえられたイエス様がその方のところに訪れてください。いや、イエス様のところに行くならば出会うことができますから、どうぞイエス様に出会うことができますように。今も私たちと共にいてくださる、命を懸けて私たちを愛し、そして永遠に導いてくださるところの救い主イエスキリストを信じ、皆によってお祈りをいたします。アメン。